Sound art. Something delicious.
七夕も終わって願い事は叶いそうでしょうか？あの願い事って一年間有効なのかしらね。どの辺で叶うのかっていうのは順番待ちなんでしょうかね。こんばんは、国です。もし順番待ちなら早く書いた方が得っていうことになりますけど、まさかそんなことはないですよね。となると、何が優先されるのかしら？気持ちの強さ？でもね、みんなかなり気持ち込めますからね。そもそも何に祈ってるのかっていうのも、案外突き詰めると、ぼんやりしてるってことにも気づいちゃいますけど、昔の風習を忘れないように続けていくというのは、やっぱり大事なことなんじゃないかなと思います。七夕が終わるとどんどん踏み月も進んでいきますが、この後のイベントは何でしょうね。もうね、気持ちは夏だから、そのことでワクワクがね、いっぱいかもしれませんね。今年のお出かけは皆さんもいろいろと考えるのではないかと思いますが、心に残る夏が皆さんのもとに訪れるように私も祈っております。暑さ対策もしっかりやらないとね、いけないですけど、密閉を避けるために窓を開け続けるのがいつまでできるかが気になります。窓を開けたままクーラーというわけにはいかないですからね。でもね、うちクーラーないっていうのね、前にも言いましたね。毎年ね、今年はしのげるかどうかって言って、まあ夏の初めに思うんで、どうしようかなって思ってるうちに、まあ夏が終わるっていうのが、まあ例年のことですね。どこのご家庭も問題は寝るときでしょうね。昼間はまあクーラー入れるのが仕方ないとしても、夜はできれば窓を開けたい。でも、防犯も気になるし、暑いしってなると、結局一日中クーラーをつけることになると。ジレンマですね。寝ている間にこまめに換気なんてできませんからね。今、皆さんのお宅の窓は開いていますでしょうか？皆様の夏の夜が快適になるのを願いつつ、今宵は爽やかな踏み月の旅をご案内します。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something Delicious。
踏み月。
Chapter 4 Culture 文化。
踏み月の元になったと言われる七夕の短冊を書く。これはまあ以前なら筆で書くのが普通だったんでしょうけど、今だともうね、いろんな筆記用具ありますね。鉛筆、ボールペン、万年筆はね、今どれくらいの方が使われているんでしょうか。確かね、中学だったかなに入った時に万年筆をね、買ってもらってね、すっごく嬉しかったのを覚えてます。入学祝いに万年筆ってね、よくありましたよね。今だと差し詰めスマホをプレゼントするんでしょうかね。カラフルなものだと色鉛筆、クレヨン、マジック、ポスターカラー、もうちょっと手間をかけるなら絵の具でしょうか。さて皆さんは今年の短冊何で書きました？そもそも短冊書きましたって聞いた方がいいんでしょうかね。ちょっとググってみたらやっぱりありました。短冊作成アプリ。作ったものをすぐにみんなで見合いっこできるみたいですね。もちろんね、ネット上でですけど、今やっても見れるんでしょうかね。自分が作ったのも他の人が見るっていうことですよね、これ。あとはね、そう、パワーポイントの短冊テンプレートなんていうのを見つけました。これに書き込めば筆記具はいらないですね。これ来年使おうかな。今本当にちょっとね、探してみると無料でも使える便利なものがいっぱいあります。自分でデザインができないものとか、急いでて時間がないけど、こうちょっとね、こじゃれたもの作りたいなんて時に本当に助かります。 でも良心的なものはいいですけど、時々ね、何かの情報を入れないとダメとかね。まあそういうのはね、ちょっと要注意ですから、くれぐれも個人情報の流出にはお気をつけくださいね。やはり IT 機器で作れるものは手軽にやれるっていうのがいいんでしょうね。思った時にすぐやるっていうのは、まあアイデアを具現化するというのにはとっても重要。書くものはとか、紙はどことかやってる間に、この思いついていたことがね、どっか行っちゃうっていう、まあそういう経験はね、きっと皆さんもね、1回や2回は終わりになるんじゃないでしょうか。でも反対に道具を出してきて、墨をすったり、紙を準備したり、色をつけるのは何でやろうかなとかね、考えたり、準備したりする時間っていうのもとっても大事ですね。自分の中に湧いてきたアイデアを少しずつ練りながら徐々に準備する。形のないものが形になるためのおまじないみたいな時間かもしれません。あ、錬金術ですね。漬物や保存食みたいにね、こう寝かせる時間。こういう時間も好きです。この時点では何でも書けそうな気がしちゃうんですが、いざ書き出すとなると、なんだかちょっと違うとかね、形にするためのいろんな試行錯誤が始まります。やり直しをするという時は、IT 機器の方がはるかに楽ですね。パッと消去して、はい、やり直しってね。でも実際に手書きするとそれはできないから、すごく大事に書きますね。こう、そこにね、込める密度が違う。そんな感じがします。やっぱりこれも一長一短。どっちが良くてどっちが良くないというのは言えません。文を書くと言いますけど、文はしたためるとも言います。文をしたためるですね。この字、漢字を当てると、認めると書くんですね。初めて知りました。食事をしたり、整理したり、支度をしたりという時も使うようですけど、これね、漢字で書いてあるとね、認めるなのか、したためるなのか、こうパッと見てね、わかんないじゃないですかね。文章読解力求められますね。夕げをしたためるというのは、梶井元次郎の小説に出てきます。この頃の物語は、こういう文章がね、よく出てきていたのかもしれないですね。夕飯を食べるという意味ですけど、なんだか全く違う動作や世界が展開しているように聞こえます。源氏物語にも、よろずのことどもしたためさせたもうという文章があります。すべてのことを処理なさるという非常に丁寧な言葉ですが、こうなってくると、まあ、書く、食べる、処理するっていうのはね、こうちょいちょいってやることじゃなくて、しっかりと心を込めてやるという気持ちが伝わります。文を書く。文をしたためる。全く違いますね。したたかという言葉がありますが、これとは関係あるんでしょうか？用意周到な感じはなんとなく通じるような気がしますけど、手紙を書くがメールを書くに変わっていて、携帯のショートメールが出せるようになり、ツイッターは文字制限がある。今では SNS で絵文字で知らせる。人々が忙しくなったことと関係しているのかもしれませんが、頻度が増えて頻繁になったこともあるのでしょう。手紙だってまだね、10年くらい前までは普通によく書いてたと思います。届くのに数日かかるから、いろいろと書いて送る。また返事が来るのを待つ。便箋や封筒を選ぶのも嬉しかった時代です。ステイホームで家にいる時間が増えて、久しぶりにお友達と連絡を取り合った人も増えたかもしれないですね。せっかくの文月ですから、今年は暑中見舞いを手書きで書いて出してみるのも楽しいかもしれませんよ。さあ、筆記具はどうしましょうかね。
Sound Art Something Delicious
文月 Chapter 5 Create 創作
文を書く。サラサラサラ。文章を書く。サラサラサラサラ。文を入力する。パコパコパコ。文章を入力する。パコパコパコパコ。ブラインドタッチ。できます。トトトトトトトトトトトト。早くなった。文をしたためる。どんな音が聞こえましたか？早い踏み、ゆっくりな踏み。内容は同じでも、どこかが違う。読んだら、わかるのかな？
Sound Art Something Delicious
踏み月
Chapter 6 Feast ごちそう。
ふみずきのごちそう食べてますか？7月のごちそうというと何になるんでしょうか？やっぱりすぐに思いつくのは夏野菜。最近は早い時期から出てきますからね。もうかなり前から始まっていると思いますけど、やっぱり旬で露地物というとこれからが本番でしょう。インゲン、枝豆、アシタバ、オクラ、カボチャ。キュウリやトマトはまあね、一年中出ていますけど、旬という意味では今ですね。それからシシトウ、シソ、生姜、ズキーニ、ツルムラサキ、さらには冬瓜、トウモロコシ、まだまだあります。ナスにピーマン、ミョウガ、モロヘイヤ、トウト、ゴーヤを忘れちゃいけませんね。もう言い出したらキリがないです。なんかね、お腹すいてきちゃいました。あなたが思いついた夏野菜は何でしょうか？言ってるだけでもワクワクしてきちゃいますけど、なんででしょうね。秋は収穫時期ということで、その時期のものがありますし、春や冬もそれぞれに美味しいものがいっぱいあります。でも夏野菜と聞いてなんだかね自分の中に湧いてくるのは他の時期のものとは何かが違いませんか？まあみずみずしいという言葉はそれを少し表すのかもしれませんが、基本的には体温を下げる食べ物が多いから清涼感があるんでしょうか？大体はどの食べ物も日本にもともとあったものではなくて海外から入ってきたものがほとんど。つまり夏の食材は大元をたどると暑い地域のものに行き着くんでしょうね。あの辛い唐辛子だって韓国料理には欠かせない食材みたいになってますけど、もともとは中南米からやってきたものです。トマトも南米アンデスが原産。あ、キュウリはね、インド北部のヒマラヤ山麓からです。こうやって原産を調べたら、日々の食卓って案外世界中から食材がやってきてるわけですから、考えてみればすごいことですよね。それをまた西洋料理とか中華料理とか、まあいろんな方法で食べてます。およそ日本人くらい多文化の食をこんなにも日常に取り入れている人々は世界中見回しても少ないんじゃないでしょうか。ラーメンやカレーはもうね、国民食になってると言っても過言じゃないでしょ？田舎に行ってもこれを出さない食堂を見つける方が難しいかも。家でもカレーはみんな喜びますよね。あれなんでなのかね、ちょっと調べてみたくなりますが、まあそれはまたの機会ということで。カレーも暑い地域から来た食べ物ですから、夏にはぴったり。カレーってね、温まると思われがちですけど、本当は暑い時にいいんですよね。汗をいっぱいかいて体温を下げる。だから本当は後でスーッとしてくる。もちろん汗かいてる最中はね、ものすごく暑いですけど、 発汗は夏には重要です。これで温度調整ができますね。昔からの食材は理にかなってますね。スパイスも極めると奥深そうだし、夏野菜のカレーを食べたら熱中症にも負けない体になれそう。キュウリに味噌をつけて食べるというのも、どこかの運送会社さんが暑さ対策に配達員さんみんなに配って猛暑を乗り切ったとかいう話を聞いた記憶があります。今年の夏はどこまで暑くなるのか、多治見の夏は今年記録更新するのか、ちょっと気になりますが、夏の食材で体調を整えて、文月に続くこの夏の間、美味しく食べて乗り切りましょう。
Sound Art Sounding Delicious。
実は7月10日、今日は私の父の誕生日なんです。残念ながら何年も前に亡くなっていますが、文月生まれでした。うちは兄がいて4人家族だったんですが、ちょうどね、春夏秋冬一人ずつね、別れてますね。今気がつきました。そして主人の父は昨年亡くなったので、今年は初盆になります。ちょうど8月のお盆が終わった直後でした。そういえばお盆は全国的には8月が一般的になっていますが、東の地域は7月盆のところが多いんですよね。うちの近所の方たちも8月にこうなんか喋ってると、うちはもう先月終わってるかなっていうのをね、よく聞きます。スーパーでも7月にはお盆用品が並び始めますし、もし7月盆のご家庭は、まあこの週末くらいから忙しくなるんでしょうか。そうなるとね、文月イコールお盆と、7月が終わったらお盆っていうね、イメージなのかもしれませんね。そもそもこのダブルお盆が始まったのも、暦が変わったことからですよね。旧盆のお盆は7月15日だったから、それを今の暦に当てはめると、8月15日あたりになると。で、だから、もともとやってた時期に合わせてやろうっていうのが、8月盆ですね。いやいや、日にちが大事だということでね、日にち重視で、今の暦の7月15日にやろうというのが、7月盆と。それ以外にも8月の初め頃にやるっていうのもあるらしいですから、一口にお盆と言っても、人によってね、イメージする時期が違ってきます。農業の繁寒期が影響しているっていう説もありまして、7月は農業忙しいから、お盆はもともとのお盆の時期だった8月にやるっていうね、事情もあったりするようです。多分今は夏休みというのと相まって、お休みが取りやすい8月がお盆ということになっているのかもしれないですね。皆さんにとっては、文月はお盆月？それともまだお盆じゃない？どっちでしょうか。文月の旅、今年はどんなことが起こるのか楽しみですね。これからはね、夏のお祭り時期にも入ってきますけど、今年はね、いろいろあるのかないのかちょっとね、わからないですよね。でもきっとこの夏も皆さんそれぞれにいろんなドラマが繰り広げられるのではないでしょうか。ソーシャルディスタンスを保ちながら楽しむ新しい楽しみ方を探してみてください。アイデアはちゃんと書き留めましょうね。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。Sound Art, Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。